大輔が天才を生む第775回をお届けいたします。今回のテーマは新テストについてです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。まあここでですね、なんか私が新しいテストについて中井家のその機密情報で持っていてですね、お話しできれば、一番いいんですが、まあ当然そういう立場にもなく、そういう情報に触れることもないんですね。で、そういう特段の情報に触れることがないために、まあ正直言って何かわからないんですよ。で、まあ新しい入試制度といって、実は私の新聞もテレビも見ないので、それがどの程度のボリュームでその報道されているかってあまりよく知らないんですが、ただ確かに変わるということは知っていて、で、確かにそれは大きな、まあ節目になるんだろうということもあるわけですね。ただですね、私も個人的に思うことは、やはり思うことを率直にお話しさせていただくとですね、そもそもまあ共通一次っていうのが、ありまして、その後にまあセンター試験っていうのがあってっていうことですね。だからその共通一次をなんで導入されたかっていうことの、その延長線上に常にあるわけですよ。で、歴史を見ますとね、最初はまあ共通一次で国公立大学だけだったんですね。それがセンター試験になり、そしてある時期から、私立大学も参加するということで、というかある種、まあ、参加義務付けですよね、になって、それでまあ今に至るっていうことなんですよね。つまり何を意味してるかって言ったら、結局ね、まあいろんな、まあ建前はともかくとしてですよ、何が行われたかっていうと、結局は文部官僚の、あれは天下り先が増えただけかっていう話ですよね。で、あと、あるいは文部官僚の統制している部分が、どんどん広がっていったっていうことですよね。まあ、それはもう最初も国立大学全部に、そういう意味での影響を及ぼし、そして、さらにそれを普通の私立大学にも及ぼしていったっていうことですよね。当然、まあ、もちろんその大学、そもそも設立云々ってことに関しても、文部省の、あれはまあ、今は文科省ですが、文科省のその許可がいるわけで、許認可権でいろいろ関わるわけで、ということは、まあ、当然その絶大なる権限を持っているんですが、その権限がさらに強まっていったという、この何十年かだったと思うんですよね。私共通一次の2年目に、受けたんですけども、それからもう何年ですか、ほぼ40年経つわけですけど、40年間、行われてきたことっていうのは、結局は、文部科学省の、あるいは、その無限なる権力の拡大だったということですよね。で、さらにね、それをもっとそれにも、こう、私立大学では足りなくて、さらにもっと広げたいっていうことですよね。で、が、多分、新テストにあるので、じゃあ、どのふうにこう広がっていくのかなっていうことですが、とにかくその、ありさまというか、その、願いというか、欲望というのは、尽きることはないので、でですね、面白いんですけども、つまりその、多分、官僚の皆さんっていうのは、一つの独特の発想を持っていて、独特というか、その、彼らにとっては正義っていうのがあるんですね。つまり、彼らにとっての正義っていうのは、つまり、彼らが全てをその、統制していくっていうんですかね。もうすべて統制していくっていうことが最大の国民にとっての幸せであると、あるいは善であるっていうことですよ。それはそういうことが多分あるんだと思うんですね。で、もちろん天下り先を確保するとかいろいろあると思うんですが、結局のところ、その前提にそういう発想がある気がするんですよ。まあ、だからなんていうんですか、その発展にあるのは共産主義で、それこそ人の住むところから、職業から、給料からですね、全部もう役人が決めるっていうことですね。あるいは一部の権力者が決めていくってことですよ。で、その手先としての、まあ、官僚機構っていうことですね。になるわけですね。だからまあ、本質的にはそういうもので、官僚機構っていうのはつまりそういうもので、無限のなんていうんですか、権力拡大を目指すものなんですよね。だこれはもう本質的にもうそういうものだっていうことです。だ官僚機構のエトスっていうのはもうそれ以上でもそれ以下でもただそれだけですよ。だ今度だから新テストもさらにもっと広げ、大きい権力をしたいなっていうことですね。で、民間資格の導入云々ということもありますが、ことをまあ随分言われて、英語のまあいろんな資格に関してもいくつかのルートができましたね。つまりそういうことに対しても、まあ、統制を加えたいっていうことですね。あるいは大きい影響力を加えたいっていうことだと思うんですよね。そういう意味ではさらに拡大したっていうことだと思うんですよ。で、とにかくどんどん拡大していくってことですね。だから、やはり果たしてそれはいいことなのかどうかっていうことなわけですよ。で、そうするとね、もう一つやったことっていうのは何かって言ったら、大学のそれ独立行政法人化ですよね。 独立行政法人として、まあ、大学を、まあ、作り直したというかことをしましたね。まあ、結局ですね、この40年間に行われたことってそういうことなんですが、果たしてそれでいいのかどうかっていうことの問いかけがあまりにも少ない気がするんですよ。いや、それがもしかしたらいいのかもしれないし、それはわかんないですよ。日本にとって、あるいはこれからね、教育を受ける人々にとって、それがいいのか悪いのかわからないんだけれど、あまりにもですね、それでいいのかと、こういうことでいいのかっていうこと、つまりね、新テストっていう時にも新テストの導入が前提であって、でもセンター試験の廃止で終わりじゃないわけですね。廃止でそれ以前にですよ、その大学は独自の入試をやっていたわけで、東京大学もいわゆる、まあ、一次試験というのをやっていたわけですよね。で、ですから、それでまあ、いわゆるまあ、仕切りみたいなこともやっていて、まあ、それぞれ各大学で、それぞれまあ、工夫を凝らしてやっていたわけなんですよね。で、まあ、それをなくしていくわけですよ。で、結局全国一律の、まあ、要はだから、昔はだから、それほどですね、なんていうか、何かが一極集中で、何かが 何よりも、難しいとか、いわゆるいい大学とかっていう評価もあまりなくて、地方は地方で、なら九州は九州大学だし、とかね、北海道は北海道大学っていうのがあって、とかって、まあ、みんな、まあ、そういうもんだったんですよ。で、それがそうじゃなくなって、どんどんどんどん一極集中みたいになっていると。で、独立行政法人になって、さらにそれからそれにランク付けが加わって、まあ結局のところ、文部科学省の考えでは、日本は30個の大学があればいいんだっていうことでしょ、要はね、ああいうことも。だから、そういうふうにどんどんの、まあこの40年間進んでったわけですよ。あるいはもう一つあったのは、顕著なのは、まあ、文化系をなくすっていうことですね。いろいろ、まあだからそれでいいのかという議論がもっとあっていいと思うんですよ。センター試験の廃止、うん、それで終わりだよね。それじゃあ、みんなが独自の入試をしようねっていう考えだってあるわけでしょ。で、結局ね、どんなことが現実にじゃあ、こういうふうにして、なったかって言ったらね、結局、まあ、河合塾さんなんかそうですが、そういう、要は問題を作る人ね。だから大学受験の問題とかって、そういう予備校が作ってるわけですね。なぜかっていうと、いろんな種類のその入試をやるでしょ。まあもちろんセンターが 100% っていう入試もあれば、センター派とそれが独自入試が半々と、まあいろんな種類の入試を作ることで、まあそれで結局収益を上げてるわけですね。まあ特に私立大学そうです。そういう入試の形態を取るので、そうするとですね、入試問題を何個作らなきゃいけないのかっていうことですよ。これも大変ですよね。で、それをだから結局民間のまあ予備校が作ってるわけですよね。これ果たして、例えばこういう状況が現れちゃったのが、いいことなのかっていうことなんですよ。やっぱりね、これもうちょっと真剣に、皆さんね、考えなきゃいけないことだと思うんですよ。でね、例えばまあ日本の教育のうんぬんとか、アメリカに比べてとか、なんですが、全部の、ランキングが何位とかね、言うでしょ、大学の。そんなことも果たして正しいのかっていうことなわけですよ。で、そんなことに依存する必要も果たしてあるのかとかってね、思うあるでしょ、だって、これね、21世紀に入ってから、だって、ノーベル賞の受賞者の数を見れば分かるじゃん。いかにだか日本の教育が、まあ、優れているかっていうところ。まあ、議論すべきところはね、そうじゃなくて、やっぱり例えばレベルをどうやったら上げるかっていうことなんですよ。一番大事なことは議論しなきゃいけないのは、日本の教育のレベルを上げるか、いかに上げるかっていうことなんですよね。それだけだと思うんですよ。まあ、特に小中高とのレベルが低すぎるので、あまりにも教えられるレベルが低すぎるわけですよ。なんでもっとそれを上げるってことを真剣に考えないのかと。だって、例えば高校段階でね、複素関数の教えでなんでいけないのかってこと。あるいは、例えば物理もね、微積分が前提のじゃなければ、そもそも成り立たないでしょ、教育は。物理っていうものが、物理学っていうものがそもそもが、微分積分がなくたってそれできるって議論はあるけれども、でもそれはあまりにも歪な議論ですよね。じゃあ微分積分なしですよ。じゃあ逆にね、それでいいっていう人は、じゃあ微分積分なしに、じゃあマクセル方程式でどうやって書くのって、それに代わる微分積分なしで、そのマクセル方程式とか、微分積分なしでシュレディンガー方程式とかってありえないでしょ、そもそもが。変微分がなければどうにもならないので、その全くそれがなくて、じゃあ基本的な方程式すら書けないのに教えるってこと自体がいかに歪なことかっていうことは改めて考えるべきですよね。だから物理嫌いが生まれるのもまたそれは当然ですよ。でもわざわざ物理嫌いを生み出して日本の国力を、あるいはその個人の可能性を、みんなで寄ってたかで潰してるんじゃないかとかね、そういうことの方が大事な議論な気がするんですよ。 で、センター試験あろうが何しようがね、その結局は試験、ペーパーテストをする限りにおいては、どんな形態を取ろうとも、ある形に収束していくんですよ。そんなのみんなわかってることでしょ。だから、大事なことはその内容なんですよ。内容が変われば、当然試験の内容が変わるからなんですよ。試験の内容が根本的に変わるためには、その教える内容を変えなきゃいけないわけですよ。つまり教える内容っていうのは、つまり内容自体をレベルを上げるってことですよね。上げればいいんですよ。どんどんどんどん上げていくんですよ。でそうじゃないと、だって21世紀どうやって日本は生きていくんだろう。そもそも日本はどうやって生きていくかって生き残っていくかとか、日本がなんで生き残らなきゃいけないかっていうことすら分かっていないで教育について話すでしょ。日本は絶対に反映しなきゃダメなんですよ。それは今ここでは話しませんが、絶対に日本は反映していかなきゃいけないんです。そういう役目があるんです、人類史的にも。でそれをはっきり分からないとダメですよね。その前提でじゃあどういう教育が望ましいかっていうことなんですよ。もう根本的にその前提がもう全てもう失われて、で結局新テストがもう、だってね、公僕っていうでしょ、国民のためにあるにもかかわらず勝手に決めるってもおかしいでしょ、政治家もね。だからやっぱりそのもうセンター試験なくしたんだから、もうなくして元に戻すっていうのもいい手ですよね。つまり費用もかからないし、ただそれはもう管理にとっては不都合なことで天下り先が減るからね。でも、例えば大学入試センターというものをなくすこと自体減らしますでしょ。あれをどんどんどんどん拡大していったら、それはそれをますますいいですよね。まあ、そうそう。だから入試センター自体も拡大していったわけですよね。司法試験のその試験ですね。試験は司法試験なんですけど、あれをやっていたりですね。一部をやっていたりしましたでしょ。法科大学に、ごめんなさい。法科大学への入学試験にね、それを、試験を作っていましたね。だそういうふうにどんどんどんどんこう、業務拡大できるわけですよ。じゃあそれで何が生むのかってことね。まあ今司法試験が出ましたの話が出ましたけど、司法試験の新しい制度にしてじゃあ何が意味があったのかってことですよ。全然変わんないじゃないですか、結局のところ。変わんないというか、その何がしたいんだっていうことですよ。本当に何がしたいんですか、官僚の皆さんっていうことですね。でそれで逆行してゆとり教育っていうことを言うやるでしょ。でね、これもう結局ね、やってることっていうのが全部が、だから我々日本にとって逆のことばかりなんですよ。ある特定の人々が強い権限を持ち、かつ学力のレベルを低下させるってことですよ。それを結局はこの40年間やってきたわけでしょ。ゆとり教育の惨状なんですか。ゆとり教育行った人がもう先生になもうなってるわけですね。どうするんですか、そういうこと。どんどんどんどんレベルが下がるばかりでしょ。逆にどうしたら上げるかっていうことを考えなきゃいけないですよ。もう特にもう理科系の数学や物理や科学の、あれを、科学の内容、本当にあれでいいんですか。科学を教えてらっしゃる方もね、まあ、高校で科学を教えてらっしゃる方も、まあ、大学で、もうまあ、結局それに合わせて入試問題を作らなきゃいけない方もいると思うんですが、本当にそれでいいと思うんですか、科学の内容。あるいはその、まあ、繰り返しになりますが、全く微積分関係なしに物理を教えようとしたら本当にいいと思いますか。そんなことはもう、本当に物理とか科学とか嫌いになる人間ばかりを作りますよね。作って当たり前ですよ。頭のいい人ほどそれやりたがらないですよ。そんなものだって物理でも科学でも何でもないからね。で、結局、科学でも結局あれ暗記テストでしょ。本当の意味での暗記テストですよね。こういう反応になったらこういう色が出るなんていうのは別に何の論理的な何も、少なくともここ段階では何も説明できないわけで、もう何にも意味がないと思うんですけど、本当に科学を教えてらっしゃることはどうでしょうかね。もっとこうきちんとこうレベルを上げて、有機化学なら有機化学の、もっとレベルを上げて、それこそそのフロンティア軌道法をですね、我が日本が誇るフロンティア軌道法をどうやって高校生に教えるかっていうことを真剣に考えるべきだと思うんですよ。ね、それを不能的軌道法をもとにした有機化学をどうやって高校生に教えるか中学生に教えるか真剣に考えなきゃいけないですよ。でそういうことでしょ。もう全部逆行してるわけですよ。どんどんどんどんレベルを低下させる。で、権限はあるところにどんどんどん集中していくということですよね。これはもう由々しき問題だと思うんですよ。で、それに対して、なんていうか真正面から言うことがない。で、真正面から言うってことは、まず大前提として、日本っていうのは絶対に反映していかなきゃいけないっていうこと。それから、それをもとに、じゃあどういう教育があるかっていうことを考えなきゃいけないっていうことですよ。そこのところ、まず、もう根っこの根っこのところが、そもそも分かっていないんですよね。実はですね、こういう話にするのはですね、これ聞いてくださってる方、すごく数多いんですよ。実はものすごく多くて、 すごく影響力があるなと自負してるんですね。いろんな方が聞いてくださってます。ですからね、やはり責任ある立場の方もいらっしゃるだろうし、それ一般のね、方もいらっしゃると思いまして、受験生その方もいらっしゃると思うんですが、中数、中学生、高校生の方もいらっしゃると思うんですが、やはりね、この原点に戻って真剣に考えるっていうことをぜひしてほしいなと心から思います。ペーパーテストやる以上形は変わっていくんです。これを根本的に変えるためにはレベルを上げるしかないんですね。ぜひその当たり前のことを受け入れてですね、またですね、学問っていうのは進めば進むほど楽しいわけですよ。面白いわけですよ。で、このね、またこの当たり前のことをどうも受け入れられないですね。受け入れないです。だから怠け者を基準にしちゃうとね、やっぱりそれはダメですよ。やっぱりね、ものの基準はね。この怠け者とか、それからあるいはその知的なものを非常にこう、軽視する、軽蔑する人もいるでしょ。自分のコンプレックスからかもしれないけれど。それ人もが物事の基準になっちゃいけないですよね。ある意味学ぶことが好きな人、学ぶことを、人生の糧とする人、そしてまたそれがこの経済であろうといろんな防衛であろうとその繁栄の基礎を作っていく、あるいは精神的な豊かさをもたらす、そういうことをですね、まず前提にしている人たちが大いに建設的な話を進めて、るべきだと思います。それこそ21世紀に若い人たちがこの物理嫌いとかですね、もう情けないですよね。こんな豊かな国で物理が嫌いなんて、なんか根本的に間違ってるんですよ。ぜひこういう議論をしていただけたらなと、議論ってあんまりないんですが、話をしていただけたらと、あるいは発言していただけたらなと思います。ありがとうございました。
第775回の今回は、新テストについてというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。